候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、いろいろとお話をしたいんですけども、まず最初にイベントのご案内からしていきたいというふうに思います。パワーシフトのセミナーということで、ちょっとね京都じゃなくて申し訳ないんですけれども、神戸と大阪で電力会社を選べばお得でエコ、自然エネルギー 100% に向けたアクションということでね、9月21日神戸国際会館午後2時から、9月22日大阪のユーズ2というところで午後2時から、電力会社、新しいねパワーシフトがおすすめする電力会社、あるいは電気を選んでパワーシフトした企業とかね、自治体とか、そういうところから来ていただいて、パワーシフトをどんなにね進んでいるのか、そしてこれからねどういうふうに向かっていくのかというようなお話がで、させていただきたいというふうに思っております。パワーシフトに関するセミナー、9月21日が神戸、そして9月22日が大阪梅田ユーズ2というところですね、午後2時から4時半の予定で行います。参加費無料ですのでね、もし、詳しくはホームページとか気候ネットワークにお問い合わせいただいたらいいかなというふうに思います。それからですね、これもちょっと遠方なんですけれども、毎年ではないんですけれども、かなりね、ちょっと間が空く時もあり、毎年のようにする時もあるんですけれども、市民地域共同発電所全国フォーラム、今年は長野県の飯田でね開催することになっておりまして、10月の5、6、7というふうにね、ちょっとまあ3日間、3日目はエクスカーションということでね、見学なんですけども、5日と 6日金曜日土曜日にですね、市民地域共同発電所の全国フォーラム、市民地域共同発電所がね、増えてきている、そしてそれを出会って増やして、もうすでにね自然エネルギー 100% を目指すというところがね、かなり、日本の中でも機運が高まっているところがあるので、そういうことをね、議論、最新の議論ができる、報告ができる場所かなというふうに思います。飯田そのものもね、自然エネルギーを増やすいろんな先進地域ということなので、行ってみてはいかがかなというふうに思います。はい、10月5日から7日にかけて長野県の飯田市で市民地域共同発電所全国フォーラム第10回になるんですね、開催されるので、もしよろしければ、ご参加いただいたらいいかなというふうに思います。はい、今日ね最初のニュースは、今この9月の初めにですね、いろんなその世界的なこう行動っていうんですかね、バンコクでの会議もあったんですけれども、ライズフォークライメットっていうね、世界で95カ国、以上、それから900以上のねアクティビティ、活動が、同時に行われたというようなことも、ありました。そして9月のね12日頃から12、13、14ですかね、カリフォルニアのサンフランシスコで気候変動、気候行動、グローバル気候行動サミットね行われたということです。こちらはアメリカ政府がパリ協定、トランプ政府がですね、パリ協定離脱を表明はしているんですけれども、自治体や企業が、参加をしてですね、しっかりとねやっていくというね、いろんなこう報告などがあったということなんですけども、各国の自治体や企業の代表など100カ国以上から約5000人が参加をしたと。で、非国家組織ね、企業とか自治体ということで国じゃない組織が、国際的な結束を深めて、アメリカ政府抜きでですね、温暖化対策を主導する構えだということなんですね。ニューヨーク市長ブルームバーグさんなんかも、力説をされたということなんですけども、ハリソン・フォードさん、ね、科学を信じない人々に権力を与えるのをやめよう、ね、地球温暖化そのものに懐疑的なトランプ政権を牽制をしたと。それからオバマ前大統領もね、ビデオメッセージを寄せて、米国だけがパリ協定からの離脱を表明したのは残念だが、大統領が何をしても取り組みを実践するのは皆さんだというふうに呼びかけたということなんですね。 カリフォルニア、ニューヨーク、ワシントンの3州が、米気候連業を結成するというようなことで、まあ、かなりね、企業の方なんかも、それぞれ先導しているというところが、発表されたのかなというふうに思いますが、会議の温度を取ったカリフォルニア州ね、一つのまあ州なんですけれども、やっぱりイギリスの GDP を超える規模、アメリカ、中国、日本、ドイツに次ぐ世界5位の経済規模を誇るということなんでね、この、アメリカ、カリフォルニア州全州がですね、化石燃料発電を全廃するというようなことが、あると、かなりまあ、ね、大きなインパクトがあるということだと思います。で、日本からも東京都や横浜市など、ね、205団体からなる気候変動イニシアチブが参加をしているということで、まあ、当然ね、日本だけ取り残されるわけにはいきませんからね、日本からも参加をし、そして、まだまだね、世界から見劣りするところも多いんですけれども、国内でもそういう機運が高まりつつあるということでね、こういう、いい方向性ではあるのかなというふうには思いますが、今日のちょっとメインのお話は、週刊の、ニューズウィーク日本版がありますよね。それの少し前に、特集で気候が制御不能になる日は近い、温室化する地球ということで、ホットハウス現象を、特集として取り上げているわけなんですよね。本当に制御不能になる日が近いというようなことであればですね、もう大変なことになるんですが、特に、今年はですね、狂気の猛暑と加速する温暖化ということで、世界全体のですね、日本の、7月の観測史上最高気温なんかも含めて、インドの深刻な干ばつ、中国の猛暑、ねバルト海での熱帯熱波、ね、それからイラクでも干ばつがあるとかで、北極圏の一部で7月の気温が30度以上に達した、ねそれぞれこういろんな、衝撃的なものがあるんですが、それをこう世界地図に落としてみるとですね、本当にちょっと、今起こっていることは大変だな、狂気、ね狂った木とか言ってね、本当に尋常じゃないよねっていうようなところであって、地球を襲うホットハウス現象というようなことが、特集とされているわけなんですね。この夏は世界の多くの地域が記録的な熱波に襲われたということなんですね。で、ドミノ現象ということがちょっとこう予測されてまして、ある温暖化によった変化がですね、一点を超えてしまうとですね、ドミノ倒しの引き金のようになってしまうと。例えば永久凍土の溶解によるメタンが、CO2 が放出される。そして海底のメタンハイドレートからメタンが放出する。陸上と海洋の生態系が減少して CO2 吸収が減少すると。海洋におけるバクテリア増殖で CO2 が放出される。アマゾンの熱帯雨林が、大規模に枯れ死して CO2 が放出される。北方林も枯れ死で放出される。北半球の、雪の減少による気温上昇とか、いろんなものがですね、フィードバックというのがこう玉突き的に起こりですね、本当にこう大きな変化を、起こしてしまう。人類は崖の端に近づいているんじゃないかというようなことが、研究の成果として警告をされているわけなんですね。ホットハウスアース、本当に温室の地球を引き起こす温暖化の臨界点とフィードバックが暗示するものを考えると、背筋がゾッとする。誰もが危機感を持ち、この問題について考えるべきだというね、この警告している方が、おっしゃっているわけなんですよね。こういうことが本当に、起こってしまう、アマゾンの森が消えてしまうとかですね、あるいは、熱波でサンゴ礁が 30% 消えた、あるいはですね、グリーンランドの氷が初めて、分解をしたというようなことで、ニュースウィークですからね、非常に写真も多く、含まれていて、ちょっと衝撃的なところが、あるんですけれども、グリーンランドの、北方の海はいつも凍っていて、夏にも溶けることがない。 だから地球温暖化が問題されても北極圏の氷の最後の砦と呼ばれていたんですけれども、衛星写真から地球上の、海でも指折りに古くて厚いこの海域の氷がバラバラになっていることが分かったというようなこともね、書かれていまして、まあそういうこう本当にねホットアース、温暖化もう減少を加速させるということでもう臨界点に近づいているというようなことが、特集としてあるんですけれども、先ほどの、カリフォルニア、ね、こちらの記事もありまして、地球を救う州知事の挑戦ということで、まあ、パリ協定離脱を表明したトランプさんに代わってカリフォルニア州知事が気候変動対策を主導するというようなことを、まあ、書かれています。で、まあ、本当にね、州の成功が世界を牽引していっているということで、あるんですけれども、やはりその石油産業なんかとね、大きな、まあ、対立があって、強大な敵に喧嘩を売っているんだというようなことにあるんですけれども、それでもね、州知事は恐れを知らないって、こうね、しっかりと戦っていて、2030年までに再生可能エネルギーを50% まで増やす、電気自動車を500万台導入するというような対策を、まあ、やっているというようなことが、あってですね、まあ、本当にこうカリフォルニアは世界を牽引しているというようなことが、あるわけなんですね。で、まあ、そういう中でこのインド農民を、ね、殺す気温上昇であるとかですね、そういう、こう、まあ、本当にね、写真もちょっと衝撃的な、インドの、農民の方々の、ね、写真なんかも、あるわけなんですけれども、そのあたりがですね、本当にこう、書かれていますので、ちょっと、まあ、また手に取って読んでもらってもいいのかなというふうに、思っているところです。はい、最後ですね、ちょっと、もう一つお日様発電所の、ご案内、よし、京都グリーンファンドがね、私も、理事として参加をしているんですけれども、新しく、吉川商店というね、リユース瓶を扱っている商店が、お日様発電所を作るということでですね、まあ、お日様商店、お日様プロジェクト、吉川商店お日様プロジェクトということでですね、京都グリーンファンドへの寄付でまた市民共同発電所ができるということですので、こちらの方もぜひね、寄付をしていただいて、まあ、ホットアースから危機を回避していきたい、いかなきゃいけないなというふうに思います。これ、寄付金はですね、一口3000円で、まあ、求めていますので、まあ、比較的ね、やりやすいんで、それでこうね、吉川商店という、まあ、いわば、リユース瓶をね、普及、まあ、ちゃんとやっているところ、そういういい企業にね、太陽光発電がつき、地域のために貢献していくということですので、ぜひ、まあ、協力をお願いしたいなということで、今日の放送を終わりにしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。